こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。
こんばんは。今日はバニラガロー、はい、昨日は行ってなく3日目
かな。3日目、
うん、
今日どうですか。
今日ちょっと行ってみましたね、はい、あの特殊造形師のトウモロコシの会、はい、会所の愛想
キスケさん、愛想さん、はい、
来てくださって。
お、そうですか。
愛想、うん、さん人気者でしたね、
ええ
軽くサイン会になって
き
て、
あこれはベロンベロンに酔っ払って
ますね。それはあれだけど、愛想さんね、
はい、
あのみんな尊敬。
あでもねバニラ的にはね、うん、あのサジティックサーカスとか
やってる、
ね、やられてるのでね、もうね愛想さんはもう
人気者です
よ。人気者ですね、
うん、あとはねダンス写真撮ってらっしゃる森ポッツォさん、ね、
はい、お僕の昔のバンド仲
間、ね、うん、バンド仲間ね、もうあの
はい森ちゃん、
森ちゃん、あとは、はい、あとはもうバニララバー多いですね。バニラガローラバー。
ああやっぱね、まあねちょっとこう特殊なガローというかねギャラリーですので、うん、
ちょっと情報 ね
バニラガローが好きっていう方がいらっしゃるわけです
ね。結構やっぱ美女とかね、可愛い可愛らしい女の子とか、
うん、
あとはそのバニラガロー大賞展に出してみたいっていう各地 あの芸術大学の子、
あ美大生ですか、
うん、美大生がちょうどあの春休みだから、
あなるほど、
ちょっと東京来たんで、
そうですね、
みたいな方も多くて、
バニラガロー その対象点に出したい人っていうのはやっぱ女の子が多いんですか。
まあ男の子もいたけど学生さんですね、うんうん、
なるほど、
うんうん、だからね、まあ、東京めったに来ないですけど、
あちょうど春休みでね、
うん、
あいいですね、じゃ今日もいろんな方とお知り合いになれて、
そうなんですよ、もう私は、
ね、楽しいですね、
もうすぐ誰にでも話しかけちゃうんで、
そうですね、楽しいですね。
うるさい人はうるさいって言ってください。では、はい、今日の一曲は、長い
推しが強いですね。あいいですね、イオマンテの夜ですね。
というと、
はい、
今日のお話は、
あ、今日は北海道に行った話を。
北海道行ってきました ね何月でしたっけ。
ね2016年去年の10月ですね。
あ10月ですか、
10月とはいえ結構寒かったですね。
寒かったですね。
雪とか降ってましたね、そういえばね。
今
思い
出せば。そうだ
めちゃめちゃ寒かったですね。
そもそもすごい今安い航空券がね。
そうなんです。この北海道に行ったそもそもの理由っていうのが、まあ、僕たちいつもね、全国どこでも行けるように、
はい、
ネタのストックだけはバッチリしてあるんで、いつでもどこでも、ね、すぐ行けるようにはしてあるんですけども、
はい、
まあ、たまたまタイミングでこう、例えば LCC の航空会社が安いチケットが出たって言えばそれを取って行くぞと、
うん
うん、で、まあ、今回は、春秋航空、
春秋と書く
春秋エアースプリングですね。
うわ
もうね、日本国内の LCC の中でも最も過酷なと言われる、
なぜなら手荷物が
そうですね、機内手荷物の持ち込みが5キロまで、
たった5キロですよ、
ね、普通だっていわゆるコロコロカートが、うん、3.5 キロぐらいですかね。
ありますね、4キロ普通にあります
ね、 ね4キロぐらいで、あれにもう本2冊ぐらい入れたらもう終わりですからね。
そうですね、まあ、でも国内線なら宅配便に送っちゃった方が安いかもしれないですね。
ねえ、そう、う
ん、でもそれが ね別料金なんですよね。
そうそうそう、なのでもうその別料金を払いたくないというこのケチケチ、僕たちはなんとか5キロに荷物を納めて、
うん、
頑張って、
減らして
最小の荷物で北海道に渡ると、う
ん、しかもね、うん、成田発なんですよね、格安が。
そうですね、
成田遠いね。
成田第3ターミナルでしたっけ。
そう、それでしかも第2ターミナルまでならいろいろ交通があって、
そうそうそう、
そこから歩け、
歩いて、
歩く、もしくはシャトルバス、
ね、そうですね、
うん、
もう万が一みたいなところですね。
その第3行くのにトラックのね、陸上トラックのようなラインが引いてあるんですよね。
あ、そうそう、用意ドンっつって走るみたいなね、トラックがずっとあって、うん、こう屋外、半屋外みたいなところ延々と歩いて、
どうだ、10分ぐらい歩くかな。
10分ぐらい歩くんですかね。
用意ドンですよ ね、
長いですね、
クラウチングスタートで、
そうそう、で行くとね、そこにもういわゆる LCC の まあね、こう安い航空会社ばっかりが並んあのカウンターが並んでると。そうなん
ですよ、あれ全部国内線ですかね、第3はね。
成田第3、多分国内線。あ、でもあのチェジュエアとかあるから、もしかしたら国際線もあるのかもしれないですね。
で、なんかでっかいあの巨大な無印良品のソファーとか置いてあってもう寝ていいよって
なんかもうちょっと今までのこう国際空港とはちょっとね、あのなんていうかかなり趣が違う。
そうです、入ってるお店も結構リーズナブルな。そうです、
どっちかつなんか
ちゃんぽんとかね。
そうです、なんかロジャースみたいな感じです雰囲気としては、
私らもね、あの始発ちょっと間に合わなかったんですよね。
あ、そうでしたね。
で、まあ、車で行ったんですけど、結構始発厳しい時間帯の飛行機が多いから、
そうです ね、
なんかみんなあれですよね、どうやって来てんだろう、そのまま泊まったりしてる人もいる
のかな、まあま、前の日に 夜中に来て泊まったりとか、で、まあ、今回はですね、あの、まあ、その北海道旅行であの、まあ、同行者が一人いました、
はい、
誰でしたっけ。
大魔王ですね。
ああ、大魔王くんっていう、僕よく知らないんですけど
失礼な
嘘です。あのブログのね、超魔界帝国の逆襲というブログをやってる、大魔王くんという、まあ、オカルトとか、
そうです、ね、
廃墟とかチンスポットとかがまあ大好きな
若い兄ちゃんです ね、
はい、あんちゃんと一緒に、なぜか、
はい、
北海道を旅することになりまして、
はい、
まあ、あの今回ね、あのその旅ではいろいろナビゲートしてくれたり、
そうですね、
いろいろね、あなたがスープカレー食べたいとかその場で全部検索してくれたりとかなかなかあのいい仕事をしてくれました。
そうですね、
で、まあ、そのまあ今日はですね、その北海道の中でもその、まあ、小樽にあるオタモイ地蔵というところに行った話をしたいと思うんですけれども、
オタモイってカタカナでオタモイ、
そうカタカナでオタモイっていう、うん、まあ、あの北海道は結構ね、あの、まあ、アイヌ語起源の地名が多いので、うん、結構あの、まあ、ニセコとかね、
はいはいはいはい、
ああいうカタカナ地名っていうのが多いんですけれども、
はい、
まあ、その小樽の郊外のオタモイという、まあ、海沿いの、
はい、
場所にあの、ま、お地蔵さんとか地蔵堂があるという話を聞いて、
はい、
じゃあそこに行ってみようと、
はい、
いうことで行ってみたんですね、
うん、
で、まああの、まああの千歳空港から車を借りて、
はい、
まあ、小樽の、ま、町を過ぎて、
うん、
どんどんどんどん山道に入っていくわけですね、
うん、
でそうするとね、あのまずもういきなりあのおたもい地蔵は、土砂崩れのため通行止めですっていう看板が思いっきり出てるんですけども、
うん、
まあ、これ事前のリサーチでもって、
はい、
あのまあ、なんとかいけるんじゃないかと、
そう、看板なんか気にするなと、
そう、もう気にせずに、
はい、
あのまあ、どんどん山道を進んでいくわけですね、
はい、
そうしますとですね、あの、まあ、海沿いのこう何にもないこう巨大なこう駐車場というか、
はい、
空き地みたいなところにポンとつくんですけれども、
はい、
ちょっとね、あの火曜サスペンス劇場に出てきそうな
じゃんじゃんじゃん
的なこう、まあ、広場に出るんですけれども、もう海が目の前でね、
そうですね、
しかもどんよりとしたね、
いやもう軽く雪降ってきましたもんね。
そうですね、
うん、
でそこがですね、実はその、まあ、おたもい遊園地っていうね、遊園地があった跡地だったと。
崖なのに遊園地。
そうですね、あの、まあ、ただね、あの遊園地とは言っても昭和11年に開業したところなんで、まあ、いわゆるこうなんですかね、ジェットコースターがあったりとかそういう遊園地ではなくて、まあ、簡単な子どもの遊具があって、あとはまあ宴会場とか食堂とか、まあ、そういうものがあった、まあ、昔の行楽地ですね。
やっぱ海の近くだとちょっとね、竜宮、やっぱ竜宮って感じですよね。
そうですね、なんていうかな、その風光明媚な場所で、
うん、
まあ、海を見ながら、ね、そのちょっと遊んでってよというような行楽地がかつてはあった。
とてもそんな雰囲気じゃない、でも崖でドッパーンですよね。波ドッパーンですよ。
そうですね、でね、でそれがね、その、まあ、戦時中は 休業してたんですけれども、はい、戦前はすごく にぎわってて、
うん、
で戦後に、まあ、また再開しようとした矢先に、
うん、
あの火事でもって燃えてしまって、
は
あ、結局もう今何も残ってない、ほぼ何も残ってない状態になっているという場所に車を止めました。
はい、
で、おたもい地蔵というのはそこからさらに、
はい、
今度は断崖絶壁 の、ね、中腹にあるものすごい狭い歩道を 歩いていかないといけないと。
あ、でもその前になんか立派な門に行きましたよね。
ああ、なんかあの竜宮門みたいなのがありましたね、うん、ちょっ
と離れたところね。
そうそう、それはね、そのおたもい遊園地のかつてその入り口だったその門をあの、うん、移設して建ててあったそうです。
いい状態でしたよね。
結構綺麗でしたね。そんなんで、うん、あのそのおたもい地蔵に行く遊歩道というのが、
はい、
まあ、さっき言ったようにその土砂崩れのため通行止めになってると、
うん、おかしいな、
でその駐車場からその遊歩道に入るところも、まあ、ゲートで止められてまして、
は
い、でまあ、ね、もう立ち入り禁止、もう崖崩れ危ない危ないとか、
うん、
ね、バイ小樽市みたいに書いてあって、
うん、
でただこれもまた事前のリサーチで、
はい、
完璧です、実は行く方法があるのかな、うん、みたいな感じで行ってみたんですね、うん、そしたらそので立ち入り禁止って書いてある看板の脇に、
はい、
おたもい地蔵にお参りの方は、ここに電話くださいと、ね、電話番号書いてあって、
お参りなんだからしょうがないですよね。
まあそうですね、うん、そこしかもう本当に行く道がない
んで、お参りしたいんだからね、
でまあその電話番号書いてあったので、うん、電話をしてみたんですね、
はい、
でそしたらまあおじさんが出まして、
はい、
まあ、あのそちらのあのお地蔵さんにお参り行きたいんですけど、あ、いいよいいよとか、そこ渡ってきちゃってとか言って、あの
あら
ゲートくぐって、あのまたいで、
またい
じゃって、うん、あのまたいじゃって、あの来て大丈夫だから、大丈夫大丈夫とか言って、
はい、許可出ましたね。
そうですね、まあ、あの一応小樽市としては禁止してるんですけれども、
あれ、うん、
そこの道の先にあるそのお地蔵さんの、うん、管理してる方がいいよって言うんだから、まあ、うん、まあ、とりあえずいいだろうと、
はい、
うん、ただしその絶対自己責任ですよね、
全てね、
ええ、うん、もうそこでもって何かが事故が起こっても、
はい、
それでもってね、
うん、
まあ、小樽市を
ど
う
こ
ういうようなことはね、それはもう仁義としては戻るわけですね、
うん、
まあ、そんなわけで、
うん、
まあ、絶対自己責任という、
はい、
ね、もう胸に、まあ、断崖絶壁の
ちゃんちゃんちゃん
ものすごいハードな道をこう歩いていくわけです。
そうなんですね、風はすごいわ、雪は降って
るわ、ね、そうですね。でね、その崖の上どんぐらいですかね、もう本当海面からどうですか、
うん、
もう40メートル50メートルぐらい上にある道ですよね、うん、
でね、あちこち崩れてるし、まあ、ね、ちょっと80キロ超えてる人は無理ですね。
そうですね、
うん、
でもう結局狭い遊歩道というか、まあね、まあ、歩道があって、まあ、右側はもうね、もう40メートル下が海、
うん、
で左側はもうあの崖になってまして、
うん、
でまあこう防護ネットの金網がね、
うん、
ずっと崖にこう貼り付けてあって、まあ、そんなところを歩いていくと、まあ、手掘りトンネルがありましてね、
はい、
そこをくぐるとですね、まあ、妙にその今まですごい狭い敷地だったのがこうすごい広々としたこう、
はい、空間、
ね、空間、うん、まあ、展望台みたいなところがあって、
うん、
そしたらなんかそこはあのもともとそのおたもい遊園地の竜宮閣という、まあ、泊まるところなんですかね。
そうですね、
2階建ての上にさらに暴露あの、ね、こう物見台みたいなところが載ってる、うん、ものすごい巨大な建物があったと。
なんかこうやっぱり竜宮城ですよね、うん、全部のイメージがね。
そうね、
でそれがこう壁、うん、崖に張り付いてるから、
うん、
まあ江戸川乱歩、
まあ本当そんな感じですね、うん、ちょっとこう現まあ、昔の写真なんかを見てみると、
うん、
こうね、現実離れしたこう清水の舞台みたいにね、
うん、
下がこう舞台作りに崖からせり出すように立ってる、
たり、ね、
ものすごい巨大な建築で、
なんかもう乱歩の一人で作ったね、なんか自分だけの秘密遊園地みたいな、
う
ん、
そうですね、まあ、だからねそれが燃えちゃったんですけども、
うん、
あれは、まあ、火事が起こったら絶対もう消防車も何も
いけない
ですよね、絶対無理なところなんで、まあ遅かれ早かれという感じもしますけれども、
でね、まあ、うん、あの軽やかに大魔王くんはさっきさく進んで、
そうなんですよ、
ドッカンさんは時々体を横にしたり、横にしたり、
ね、途中でものすごい狭い通路がありまして、
はい、
結局ね、そのなんですかね、右側のが海側はこう手すりがあって、
うん、
で左側の崖のところはこう防護ネットが張ってあるんですけれども、
うん、
その防護ネットの内側でどんどんどんどん岩がこう崩落してって、
うん、
ネットがこう膨らんでくるわけですね。
そうですね。
そうすると結果としてネット、その金網のネットがどんどん膨らんでくる、
はい、
で手すりはそのまま、
うん、
でどんどんどんどんこう、その、ね、ネットが膨らんでくるんで狭くなってきて、
うん、
ちょっと私はお腹が引っかかって結構大変だったんですけれども、
でもね、行った先にいたんですよね、おじさんがね。
そうで、そのね、行ってみるとね、うん、もうそのおじさんが、まあ、電話したから、まあ、来るのは分かってたんで、
うん、
おお、ね、よく来たねみたいな感じで、 したらおじさん一人で住んでるんですよね。
すごい
っ
すよね。
そこの、まあ、おたもい地蔵っていう地蔵堂の、まあ、堂守をされてる方なんですけれども、
うんでね、そこまでバイクで来たりもしてたって言うんですよね。
そ
うです
今はねその、うん、そのね道がすごく狭くなっちゃったんで通れないけど、ね、かつてはねあのバイクでよく行き来してたって話
も。すごいな命がけだな
あんな歩くだけだってめちゃめちゃ怖いところね。
でね裏に前は集落があったんですもんね山の方に、
うん、そのおたもい地蔵がある場所自体が、まあ、若干平地になってまして、
うん、
そこにかつては100人ぐらい住んでたと。
それが昭和の初めの話ですね。
そうですね、うんうん、でその、ね、裏のこの裏の山でね段々畑作って野菜とか作ってたんですよなんて言ってたけども、
ね、
どう考えても段々畑なんか絶対できなさそうな。
まあでもねそっち側のその遠回りしたらまあそこまで来れたってことですよね。その断崖絶壁じゃない道を通って山道を通って。
いやでもその山道の方がもっとハードな。
あそっか、
うん、そうそう昔はそのおたもい遊園地っていうのができたので、
うん、
それで初めてその海沿いの道ができたんですけれども、それ以前はその、まあ、そのおたもい遊園地ができる以前からその地蔵堂はあって、
うん、
昔からその子育ての神様子宝の神様としてその結構広い範囲のからこう信仰範囲があったんですね、うん、で昔の人は結局その海沿いの道すらなかったので、
うん、
その崖もうほとんどあのなんですかね、
うん、
あの日よどり越えのみたいなねものすごい急峻な崖をこう、
うん、
にの中にあった山道を通ってくるか、
うん、
あるいはまあ船で来てたと。
あ船ね、
うん、という話でしたね、
うん、こういうのの写真っていうのはねチンデラ大道場のホームページで見れるんですよね。
あそうですあのチンデラ大道場の方にアップしてますんで
ぜひおたもいで検索したら分かります。
おたもい地蔵、
おたもい地蔵
チンデラ大道場とかで検索すると見れると思います、
うん、そうですよね、うん、まあお地蔵さんはね至ってまともと言いますか。
あそうですねあの、うん、地蔵堂に関してはあのなんですかね石のお地蔵さんがね、あのお堂の中にずらっとこう 棚にこう並んでて、
うん、
で、まあ、やっぱり場所柄そのちょっとこう顔に化粧をして、
うん、
おしろいとか塗ってね、
うん、
でこう着物を着てるお地蔵さんとかもあって、
はい、
やっぱりこうあれですねちょうど青森の津軽地方で見たようなお地蔵さんが、
はい
結構ありましたね、うん、やっぱだからそういうその北海道自体がその地蔵信仰ってあんまりそのまあそんなにそういう霊場とか少ないところなんですけれども、まあ、やっぱりそのあの津軽のそういう地蔵信仰の影響がかなり強いなと。
あ、なるほどね。
印象がありました、まあ、あとは北前船が多分、
うん、
その日本海側をずっと通っていくんでそのルート上に津軽があって、
はい
まあ松前とかがあってっていう、はい、そういう文化圏ですので、
はい、
あのそういう化粧地蔵の文化っていうのもあのまあそのね、小樽にまで来たのかなという印象はありましたね。
まあねその行った先もなんですけどやっぱこの工程ですねたどり着くまでのね、
まあ、そうですね、
その、うん、乱歩気分、火曜サスペンス気分を味わうには
う、ねうね、あとはもう、うん、おじさんはここになんで一人で住んでるんだろうっていう
そうそうそうそうなど考え
すごくこうそのおじさんの生き様というか、
うん、
多分あそこ電気も通ってないですね。
すごいですね、うんというわけで、まあ、こんな話をしたりするのが3月26日、はい、2017年3月26日西麻布の新世界で行われる私たちと、
はいはい、鈴木恭一さん
編集者の鈴木恭一さんのトークイベントですね、
はい
はいはい、その度にこれ喋ってるんでしたね。
あそうでしたね、
あとはねホームページ見てほしいなっていう。
そうですね、
チンデラ大道場の
ホームページを見てください、
ね、そうであと iTunes などで感想をちょっと書いていただけると嬉しいな。
励みになりますので、ね、ぜひ
リクエストなどあれば。
あそうですね、
うん
こんな話をしてほしいとかね。
そうですよね、
言っていただければ
喋、うん喋りますので、
はい、
よろしくお願いします。
もう一度じゃあ言っておきましょうか。
何
3月26日、うん、西麻布新世界
トークイベント
鈴木恭一さんと我々、小島ドッカン子がトークをします、
はい、
ぜひ来てください。
面白い話をしますよ、
はい、
で今ねバニラガロー大賞展、
はい、いつまでですか。
8から18ま
で3月18日までですね、はい、
あのぼちぼち火曜とか土曜とか寒気火金土日あそうですね来週水曜日もいます火水金土日、
うん、
火水金土か来週、
ね
はい、今週はもう明日から3日間びっちりおりますので、
はい
はい、金土日ですね、
はい、
よろしくお願いいたします。それではまた、
はい、さようなら。